2017年12月10日発行、広報音画1144号、特集、マイナンバー制度本格運用開始。行政サービスがもっと便利になるって本当ですか？行政サービスもっと便利に。11月からマイナンバー制度の本格運用が始まりました。本格運用が始まると、インターネットを使って各種手続きの申請書の作成や送信、情報連携により、これまで提出が必要だった住民票等の添付書類が省略できるようになります。オンラインサービス、マイナポータル。マイナポータルは政府が運営するオンラインサービスです。インターネットを使って子育てに関する行政手続きがワンストップ、一箇所の窓口で全ての手続きができるということでできたり、行政からのお知らせが自動で届いたりします。マイナポータルを利用するにはマイナンバーカード、IC カード、リーダーライター、パソコンが必要です。情報連携で手続きを簡潔に。情報連携とはマイナンバー法に基づき専用のネットワークシステムを用いて異なる行政機関の間で個人情報をやり取りするものです。各種手続きの際にマイナンバーを申請書等に記入することで手続きに必要だった添付書類を省略することができます。例えば、児童扶養手当や公営住宅などの入居申請の時に必要だった住民票等を省略することができます。情報連携では専用の符号を使用するため、システム上マイナンバーや情報が漏れることはありません。手続きによっては引き続き添付書類の提出が必要な場合もあります。窓口に行かなくても手続きができる。マイナポータルのぴったりサービスを利用して、窓口に出向くことなく、子育てに関するサービスの検索をしたり、申請書を印刷したり、マイナンバーカードを使って申請書の内容を送信したりすることができます。マイナンバーカード、マイナポータルや子育てワンストップサービスを利用するには、マイナンバーカードが必要な手続きがあります。マイナンバーカードは、マイナンバー記載された顔写真入りのプラスチック製カードで申請した人に交付します。有効期限は10回目、20歳未満は5回目の誕生日まで。マイナンバーカードは、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が記載されているので、公的な身分証明書として使用できます。将来的には、希望者に旧姓の併記も行う予定です。顔写真付きの身分証明書を持っていない、運転免許証の返納を考えている、住民基本台帳カードの有効期限が切れる人など、この機会にマイナンバーカードを作ってみませんか？マイナンバーカードを身分証明書として使用する際は、カードの表面を提示してください。カード裏側にはマイナンバーが記載されていますので、カード交付時にカードと一緒にお渡しする。番号が見えないように加工された透明のケースに入れて保管してください。小さな子供がいても役場に行かず お家のパソコンで手続きできると便利ですね。マイナポータルで様々な手続きができるようになりますよ。教えてマイナちゃん。マイナンバー公式 PR キャラクターマイナちゃん。マイナポータルでできることって何ですか？マイナポータルにログインすることで様々なサービスが利用できるようになります。あなたの情報を持っている行政機関などに対し、あなたの税、社会保障、防災等の分野または特定個人情報、マイナンバーを含んだ情報を確認できます。ぴったりサービス、子育てに関する手続きをはじめとした様々な申請や届け出を地域別に検索し、詳しい内容を確認することができます。一部の手続きはオンライン上で申請書を作成し、印刷、送信することができます。やり取り、履歴、審査、手続きなどに伴い、あなたの情報がどの機関との間でいつどのように利用されたのかを確認することができます。お知らせ機能、行政機関から配信されるお知らせを受け取ることができます。オンライン上でいろんなことができるようになるね。マイナンバーカード、今すぐ手に入れよう。マイナンバーカードは意外と簡単に作ることができます。持っていると便利なマイナンバーカード、あなたも作ってみませんか？マイナンバーカードを作る申請と受け取り方法。申請方法は、郵送、パソコン等、証明用写真機の3通り。1、郵送による申請。交付申請書、すでに送付済みの通知カードについています。に必要事項を記入し、顔写真を調布して、地方公共団体、システム機構、以下機構という宛てに、郵便で送付してください。通知カードに同封して発送された交付申請書用封筒の差出有効期間は平成29年10月4日までとなっていますが、平31年5月31日まで有効な封筒として利用できることになりました。総務省、内閣府及び機構のホームページに印刷して利用できる封筒様式を掲載しています。申請書の送付先、郵便番号 219-8732、日本郵便株式会社、川崎東郵便局、郵便支所箱第2号、地方公共団体、情報システム機構、個人番号カード、交付申請書受付センター。2、パソコンやスマートフォンによる申請。パソコンやスマートフォンから申請する場合、申請書 ID が必要です。ID がわからない場合は、ID がついた交付申請書を住民課窓口で交付しますので、お問い合わせください。3. 証明用写真機からの申請。マイナンバーカード申請に対応した証明用写真機からも申請できます。マイナンバーカードを受け取るときは、マイナンバーカードは機構が作成し、住民課に届きます。カードをお渡しする準備が整い次第、申請者に交付通知書、はがきをお送りします。 交付通知書が届いたら、次の書類をすべてお持ちの上、住民課窓口へお越しください。マイナンバーカードの申請から受け取りまで1ヶ月半から2ヶ月程度かかります。必要書類、交付通知書、はがき、通知カード、住民基本台帳カード、持っている人のみ、本人確認書類、次の A のうち1点または B のうち2点必要。受け取りの時に必要な本人確認書類、A、運転免許証、運転経歴証明書、平成24年4月1日以降のもの、パスポート、住民基本台帳カード、顔写真付き、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳からの1点。B、観光所から発行された資格者証や免状、健康保険証、介護保険証、年金手帳、医療受給者証、預金通帳、生活保護受給者証、社員証や学生証から2点。マイナンバーカードは、申請者本人に窓口に来ていただき、直接本人に交付します。本人が窓口に来ることが困難な場合、事前にお問い合わせください。もっと皆さんがマイナンバーカードを利用できるように、遠賀町役場ではマイナンバーカードの普及と住民の皆さんの利便性向上を図るために、マイナンバーカード交付申請書の発行や顔写真の撮影、機構への送付を役場が無料で行っています。マイナンバーカードを作ってみようと思う方は、まずは住民課の窓口へお越しください。また、マイナポータルが利用できるパソコンを住民課、住民係、一番窓口と健康子ども課、子育て支援係、2番窓口に設置しています。自宅にパソコンや IC カードリーダーライターがない方や、マイナポータルの使い方がわからない方など、気軽に使ってみてください。職員が説明いたします。住民課住民係、藤田夏美さん。通知カードを紛失し、マイナンバーがわからなくなったとき、自分のマイナンバーがわからなくなってしまったときは、次の方法で確認できます。1、マイナンバー記載の住民票を取る。世帯全員または個人の住民票の写しにマイナンバーを記載することができます。添付書類として使用できるかどうかは、提出先にご確認ください。費用1通300円。申請者、本人または同一世帯の人。必要書類、本人確認書類。顔写真付きのもの1点、または氏名、住所、生年月日等記載のもの2点。交付方法、窓口で即日交付。代理人の場合は委任状が必要で、後日本人へ送付します。2、通知カードの再交付を行う。通知カードは平成27年10月5日時点の住民票に基づき、すべての人に送付されたマイナンバーが記載された通知、紙幣です。有効期限はありませんが、顔写真がついていないため、本人確認の身分証明書としては使うことができません。費用1人につき500円。申請者本人、 本人が窓口に来ることが困難な場合、事前にお問い合わせください。必要書類、受け取りの時に必要な本人確認書類、A、運転免許証、運転経歴証明書、平成24年4月1日以降のもの、パスポート、住民基本台帳カード、顔写真付き、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のうち一点必要。B、観光所から発行された資格者証や免状、健康保険証、介護保険証、年金手帳、医療受給者証、預金通帳、生活保護受給者証、社員証や学生証のうち2点必要。交付方法、約1ヶ月程度で、機構から自宅に送付されます。3、マイナンバーカードを作成する。マイナンバー通知カードとマイナンバーカードの違い、ご存知ですか？マイナンバー通知カードは、平成27年度に皆さんに送付された紙製カードです。マイナンバー通知カードの下の部分が、マイナンバーカードの交付申請書になっています。マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された顔写真入りのプラスチック製のカードです。マイナンバー通知カードについている交付申請書で申請した人に交付します。氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が記載されているので公的な身分証明書として使用できます。ご注意ください。こんな時。引っ越しや婚姻等で氏名、住所が変わった。マイナンバーカードや通知カードの氏名、住所変更手続きが必要です。転入、婚姻届などを提出するときに、市区町村窓口で手続きしてください。通知カードをラミネート加工している場合は、新しい氏名、住所の追記ができませんので、通知カードの再発行、一人につき500円、またはマイナンバーカードの申請、初回無料をしてください。マイナンバーカードの交付申請中に引っ越しした。カード受け取り前に引っ越す場合、転入先で改めて申請する必要があります。その際は、再度、顔写真を添付することなく、署名または記名、押印のみで申請できます。転入先の市区町村窓口で手続きしてください。転入先でマイナンバーカードの交付申請をする。住所が変わると、通知カードと一緒にお届けしていたマイナンバーカード交付申請書は使用できません。転入先の市区町村で渡される新しい交付申請書を使用してください。問い合わせ。住民係。
きれいな河川を守るため、河川などの水質検査結果公表。生活環境における水質保全の参考とするため、8月22日に実施した河川や池沼の水質検査結果を公表します。今回の結果では、約7割の地点で環境省の生活環境の保全に関する環境基準の基準値 以内の水質でした。遠賀町水質検査実施場所。1、大新手。2、若松ポンプ場。3、正前橋。4、境橋。5、戸切川小、島戸小学校前。6、戸切川3号線バイパス下。7、旧農協裏水路。8、戸切川千代丸橋下。9、吉原川、おいら橋。10、西川無償図橋。11、山田川。12、ガニハミ池。13、水辺の広場、恩賀総合運動公園。14、添ヶ谷池。検査項目の用語解説。環境基準。人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として国が定めたものです。pH、水素イオン濃度。0から14までの数値で示され、7が中性。数値が小さくなるほど酸性が強く、反対に大きくなるとアルカリ性が強くなります。BOD、生物化学的酸素要求量。水中の有機物による汚濁を示すもので、水中の有機物を微生物が分解するときに消費する酸素の量で、数値が大きいと汚濁が進んでいることを示します。SS、浮遊物質量。噴径2mm以下の水に溶けない懸濁性の物質のことで、水の濁りの原因となります。DO、溶存酸素量。水中に溶け込んでいる酸素の量のことで、数値が大きいほど魚介類のためにも水質が良いことを示します。COD、化学的酸素要求量。水中の有機物などによる汚濁を示すもので、水中の有機物及び無機物を微生物などが分解するときに消費する酸素の量で、数値が大きいと汚濁が進んでいることを示します。河川の水の検査結果。西川無償図橋。検査項目 pH 7.2、基準値 6.5 から8.5、BOD 4.6、基準値 3mg/L 以下、SS 17.0、基準値 25mg/L 以下、DO 10.0、基準値 5mg/L 以上、西川は利水目的により異なる環境基準が設定されています。検査項目 pH 基準値 6.0 から8.5 BOD 基準値 8mg/L 以下 SS 基準値 100mg/L 以下 DO 基準値 2mg/L 以上大洗って pH 7.9、BOD 2.5、SS 22.0、DO 8.7。若松ポンプ場、pH 7.3、BOD 6.6、SS 10.0、DO 15.8。正前橋、pH 7.7、BOD 5.4、SS 7.0、DO 20.0。境橋、pH 7.7、BOD 5.0、SS 16.0、DO 13.4。戸切川島戸小学校前、pH 7.5、BOD 4.0、SS 15.0、DO 13.3。戸切川3号線バイパス下、pH 7.8、BOD 4.7、 SS11.0、DO14.0、旧農協裏水路 PH8.2、BOD3.6、SS13.0、DO10.9、途切川千代丸橋下PH7.8、BOD1.9、SS12.0、DO8.1。吉原川おいら橋 PH7.9、BOD6.3、SS15.0、DO14.8。山田川 PH8.3、BOD4.8、SS12.0、DO11.5。池の水の検査結果。検査項目 PH 基準値 6.5 から8.5。COD 基準値 5mg/L 以下。SS 基準値 15mg/L 以下。DO 基準値 5mg/L 以上。ガニハミ池 PH 6.9。COD 7.9、SS2.0、DO11.6。それがダニー池、PH 7.1、COD 9.8、SS11.0、DO12.0。水辺の広場、PH 7.2、COD 7.5、SS12.0。DO7.6 西川 BOD 大腸菌群 MPN に関して基準超過が見られましたが、当期には減少傾向を示しているため汚染の進行とは断言できません。河川底の堆積物などの影響が大きいと考えられます。今後も経過を観察していきます。ガニハミ池、COD の基準超過が見られますが、過去のデータから、閉鎖水域にあることや、地質由来のものがデータに影響を与えていると推測されます。水生植物の大量発生が確認でき、不栄養化の進行が懸念されるため、今後も経過を観察していきます。それがダニー池、COD の基準超過が見られますが、閉鎖水域であることや、よどみを形成していることがデータに影響を与えていると思われます。今後も経過を観察していきます。水辺の広場、COD の基準超過が見られますが、水位が低く、よどみを形成しやすい閉鎖的な形状であることが起因していると思われます。今後も経過を観察していきます。その他の河川、すべての箇所で基準値以内の水質でした。問い合わせ、環境衛生係。税金の基準日、付加期日に ご留意ください。個人の超県民税、住民税や固定資産税、軽自動車税には税金がかかる基準日、付加期日があります。基準日以降に納税義務者が死亡した場合は、その相続人などが税金を納めることになりますので、ご理解をお願いします。また、税目により納付回数が異なりますので、ご留意ください。個人の超県民税、住民税、基準日1月1日、1月1日時点で町内に住所があれば、1年分の税金を納める必要があります。例えば、平成30年1月1日に恩賀町内に住所があれば、1月2日以降に町外に転出したり、死亡したりしても、平成30年度の税金は恩賀町に納めることになります。納税通知書等は、6月中旬に発送します。 固定資産税基準日1月1日。1月1日時点で町内に固定資産を所有していれば、1年分の税金を納める必要があります。例えば、平成30年1月2日以降に名義変更したり、死亡したりしても、平成30年度の税金は、基準日時点の所有者に課税されます。納税通知書等は5月中旬に発送します。軽自動車税、基準日、4月1日。4月1日時点で、軽自動車や原付バイクなどを所有していれば、1年分の税金を納める必要があります。例えば、平成30年4月2日以降に、廃車や名義変更をしても、平成30年度の税金は、基準日時点の所有者に課税されます。また、普通自動車税と違い、月割りで返金する制度はありません。納税通知書等は5月上旬に発送します。問い合わせ、課税係。森林を健全な状態で次世代へ。福岡県森林環境税が継続されます。森林は私たちに多くの恵みをもたらす県民共有の財産です。福岡県では森林を健全な状態で次世代に引き継ぐため、平成20年4月に森林環境税が導入されました。その結果、荒廃した森林の再生や県民参加の森林づくりに取り組むことができました。しかし、森林、林業を取り巻く情勢は厳しさを増しており、今後新たに森林の荒廃が進むことが懸念されています。このため、平成30年度以降も5年間、福岡県森林環境税を継続し、水を蓄え、土砂災害を防ぐなどの森林の公益的機能を長期的に発揮させる施策や、森林を守り育てる機運の向上に向けた施策を実施します。森林環境税の仕組み、個人県民税均等割の納税者、年間500円、法人県民税均等割の納税者、年間1000円から4万円、資本金などの額による。森林環境税の使い道、森林に適切な間伐を施すなど、公益的機能を長期的に発揮できる森林づくりを目指します。植樹や間伐など、森林づくり活動を拡大し、森林を守り育てる機運の向上を図ります。問い合わせ、農業推進係。町の話題、タウントピックス。伝統行事で地域の触れ合いを。浅木神社、新興祭、牟田神社、みゆき祭り。10月7日、浅木神社の新興祭は、数百年の歴史があり、今年は6年ぶりに執り行われました。黒田藩主の命により、文化6年、1809年に作られた神輿を担いで、約90人の行列で、地区内を練り歩きました。10月14日には、尾崎地区の牟田神社で、みゆき祭が行われ、いずれも沿道で、多くの区民が見物し、賑やかな様子となり、伝統行事が地域の触れ合いの場となっていることを示していました。姉妹でコンクール受賞。10月7日、全国地域安全運動モデルポスターコンクール表彰。エルガーラホール、福岡市中央区で開催された安全安心まちづくり、県民の集い福岡。県内で防犯の推進に貢献した団体や個人が表彰され、ポスターの部で、音賀中学校2年の財津 あゆのさんが最優秀賞を受賞しました。姉で音楽中学校3年の財津ひなのさんも佳作に選ばれ、会場内で作品の展示が行われました。ポスターなどの啓発により、町内で防犯に対する意識が高まることが期待されます。5回連続受賞の快挙。10月7日、金山川アートギャラリーコンテスト表彰。江ノ丸中央公園北九州市八幡西区北地区で開催された金山川ふれあい祭りで、金山川アートギャラリーコンテストに出品していた NPO 法人障害者ワイワイクラブの皆さんが描いた絵、初尾の夏が北九州市八幡西区長賞を受賞しました。町内在住の加藤優也さん、竹森エリカさんらが黒崎祇園を描いた作品で、生き生きとした表情と勢いを感じる絵で、同コンテスト5回連続受賞の快挙となりました。スポーツの秋を満喫。10月9日、スポレク音楽2017。10月とは思えないような日差しの中、音楽総合運動公園でスポレク音楽2017が開催されました。参加者はみんなでラジオ体操をした後に、様々な種目に挑戦。グラウンドゴルフやボールを蹴って的を抜くキックターゲット、投げたボールのスピードを競うスピードガンコンテストなど、大人から子供まで多くの人が参加し、体育の日にふさわしい爽やかな汗を流していました。かかしが並ぶ音楽の秋。11月12日、頑張る地域まちづくり事業、2017音楽町かかしコンテスト。役場前の田んぼと今子が町民広場で、2017音楽町かかしコンテストが開催されました。広場では、丸かけクイズや餅巻き、食生活改善推進会の皆さんによる、豚汁と夢レンゲのご飯の配布などがあり、大人から子供まで皆さん笑顔で楽しく過ごしていました。田んぼには工夫を凝らした22体のかかしが並び、参加者はどのかかしが一番良いか、一つ一つじっくりと鑑賞。皆さんの投票により、一般の部では、恩賀川保育園、小学生の部では、島戸小学校、島戸第三グループが作ったかかしが第1位となりました。恩賀川保育園では、園で育て、豊作だったスイカをイメージしたかかし。島戸小学校、島戸第三グループは、子供たちに人気のキャラクターをモチーフにしたかわいいかかしの写真が掲載されています。自分のペースで適度な運動。10月24日、悠々広場。悠々広場は、体力、筋力などの向上や、転倒の予防、元気に歩ける、体づくりを目的に、毎月、第4火曜日に、コミュニティセンターで開催されています。通い始めて8年目という中野美智子さんは、参加できる時だけ自分のペースでできるのが良いですね。脳トレや骨盤の体操など、みんなや先生と交流しながら笑顔で楽しく体を動かせます。と教室の魅力を語ってくれました。工事現場って面白い。11月1日、今子が交差点改良現場見学会。浅木小学校3年生43人が国道3号今子が交差点の工事現場を見学しました。見たこともないような大きさのクレーン車や 迫力ある工事車両に目を輝かせる児童たち。工事現場の説明を聞いた後は、実際に道路パトロールカーやクレーン車に乗ってみたり、測量機器を使ってみたりするなど、工事現場を間近で見て、道路ができるまでの工程を知る貴重な体験となりました。
暮らしの情報、遠賀町役場、電話 093-293-1234、ファックス 093-293-0806、駅前サービスセンター、電話 093-293-8233、ファックス 093-293-8234、遠賀町中央公民館、電話 093-293-1355、ファックス 093-293-5533、遠賀コミュニティセンター、電話 093-293-6525、ファックス 093-293-7057、恩賀体育センター、電話 093-293-5434、恩賀町立図書館、電話 093-293-9090、ファックス 093-293-9091、ふれあいの里センター、電話 093-293-2030、ファックス 093-293-8506、遠賀町消費生活相談窓口、電話 093-293-7783、遠賀町企業支援施設ピピット、電話 093-293-2616、遠賀町公式ホームページ、各種申請書様式集、は QR コードで読み取れます。健診子育て、言葉と心の相談、時、平成30年1月12日金曜日午前9時から正午、一組30分程度です。ところ、遠賀町中央公民館、対象、1歳から就学前までの乳児とその家族、定員6組、先着順、内容、臨床心理士の言葉や心の発達相談、費用、無料、申し込み、問い合わせ、健康対策係。お知らせアラカルト。国民健康保険税の納付額証明書をお届けします。12月末までの国民健康保険税の納付を確認後、所得税の確定申告に必要な納付額証明書を平成30年1月19日金曜日から23日火曜日までにお届けする予定です。ただし、年末調整などで納付額証明書が必要な人は無料で発行することもできますので、次のことを用意し、役場税務課で手続きをしてください。持ってくるもの、身分証明書、運転免許証など、委任状、代理人が窓口に来る場合のみ必要、代理人が同じ世帯の人の場合は、委任状は不要です。問い合わせ、納税係。冬休みと地域安全パトロール、子どもたちが事故や犯罪に巻き込まれることを未然に防止するため、パトロールを実施します。皆さんの参加をお待ちしています。時、12月26日火曜日午後7時から、平成30年1月9日火曜日午後7時から、各日1時間程度、雨天の場合は中止します。集合場所、遠賀町役場玄関前、問い合わせ、社会教育係。休日休館診療、歯科のお知らせ。 年末年始の歯科の休日休館診療当番医は次の通りです。診療時間は午前10時から午後5時まで、受診する人は事前に電話でお問い合わせください。時、ところ、問い合わせ、12月30日土曜日、下川歯科医院、中間市、蓮華寺、電話 093-245-8817、 12月31日日曜日、各歯科医院、中間市中間、電話 093-244-0134、 平成30年1月1日月曜日祝日、日高歯科医院、中間市大和田ハブ、電話 093-245-3915、 平成30年1月2日火曜日、原野歯科医院、中間市大和田ハブ、電話 093-245-5252、 平成30年1月3日水曜日、中村歯科医院、中間市中鶴、電話 093-245-0830。 年末年始のゴミ信用収集のお休み、ゴミの収集、収集休日期間、12月31日日曜日から平成30年1月3日水曜日、恩賀仲間リレーセンターへの自己搬入は12月30日土曜日から平成30年1月3日水曜日までお休みです。粗大ごみ受付センターは12月29日金曜日から平成30年1月3日水曜日までお休みです。問い合わせ、恩賀仲間リレーセンター、電話 093-282-5341、歯尿の収集、収集休止期間、12月29日金曜日から平成30年1月3日水曜日、臨時収集申し込み期限、12月22日金曜日、臨時収集の申し込み、有限会社、完成、電話 093-223-0402、 問い合わせ、環境衛生係。試験募集、放送大学4月生募集のお知らせ。放送大学は平成30年度第1学期の学生を募集しています。心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など約300の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことができます。資料は無料で配布していますので、希望する人はお問い合わせください。出願期限、第1回平成30年2月28日、第2回平成30年3月20日、問い合わせ、放送大学福岡学習センター、電話 092-585-3033。 スポーツ、第66回音楽群駅伝大会出場者募集、時平成30年2月4日日曜日午前9時から受付、午前8時10分から8時30分、雨天時は2月11日日曜日に延期します。ところ、芦屋海浜公園内周回コース、対象チーム編成、小学生の部、男女ともに1区2キロかける5区。音楽群内の小学校やスポーツクラブなどに在籍している人で、小学3年生以上、男女別に学校またはクラブ単位でチーム編成、中学生の部、女子は1区2キロ ×5 区、男子は1区3キロ ×5 区、 音楽郡内の中学校に在籍している人で、男女別に学校単位のチーム編成、一校三チームまで、一般男子の部、一区三キロかける五区、平成29年11月1日以前から、音楽郡内に在住している高校生以上の人で、マッチ単位でチーム編成、一町三チームまで、いずれも一チーム五人で編成してください。前の団体の他の団体と合同で出場する場合は、オープン参加とします。費用、無料。申し込み方法、音楽庁、体育協会に用意している申し込み用紙に記入し、提出してください。申し込み期限、平成30年1月9日火曜日、申し込み問い合わせ、音楽庁体育協会、12月11日から31日は、年末の交通安全、県民運動実施期間です。運動の重点。1、飲酒運転の撲滅。飲酒運転は犯罪です。飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、そして見逃さない、運転する人に先を進めないことを徹底しましょう。子供と高齢者の交通事故防止。運転者は子供や高齢者に対する思いやりのある運転を行いましょう。横断歩道が近くにある場所では安全を確認してから横断歩道を渡りましょう。問い合わせ、福岡県警察折尾警察署、電話 093-691-0110、 交通事故をなくす福岡県県民運動本部、電話 092-643-3167。
第35回少年相撲大会結果。10月8日、恩賀総合運動公園相撲場で32人が参加して開催されました。結果は次の通りです。継承略。団体戦、低学年、優勝、尾崎 C、準優勝、広渡 B、第3位、尾崎 D。団体戦、高学年、優勝、木森 A、準優勝、広渡 A、第3位、木森 B。個人戦、幼児、年少、年中の部、優勝、龍角渡る、準優勝、白水たける、第3位、五十嵐篤人。幼児年長1年生の部、優勝、江端颯手、準優勝、五十嵐ここみ。第3位、桑原壮太。2年生の部、優勝、姉川海。準優勝、前川桃香。第3位、重弘修介。3年生の部、優勝、立川大河。準優勝、遠藤栄人。第3位、阿部優斗。4年生の部、優勝、安藤春樹。準優勝、佐伯達美。第3位、畑部宗則。5年生の部、優勝、柴田祐希。準優勝、立川源。第3位、高山太陽。6年生の部、優勝、阿部慎之助。準優勝、松本小太郎。第3位、魚住亮太。第35回、音楽庁インディアカ大会結果。10月22日、音楽体育センターで100人が参加して開催されました。結果は次の通りです。男性の部、優勝、宗像城山。準優勝、ウィング。女性の部、優勝、本庄フラワーズ。 準優勝音楽。第35回音楽町女子バレーボール大会結果。10月29日に音楽体育センターで6チーム70人が参加して開催されました。結果は次の通りです。優勝音楽北。第35回音楽町公式テニス大会結果。10月22日に音楽総合運動公園テニス場で60人が参加して開催されました。町内の参加者の結果は次の通りです。継承略。男子ダブルス優勝毛利義雄、植木翼。準優勝阿部真一、釘尾武俊。第3位有吉誠二、大久保隆。女子ダブルス優勝田中凛。準優勝クリア由美子。第3位佐藤邦子。男子シングルス優勝那須健二。準優勝志賀所和久。混合ダブルス優勝植木翼田中凛。準優勝釘尾武俊釘尾睦美。第3位大久保隆史栗谷由美子毛利義雄。第40回音楽町少年柔道大会。10月29日に音楽南中学校武道館で6団体119人が参加して開催されました。町内の参加者の結果は次の通りです。継承略。団体優勝音楽 A チーム。個人2年生準優勝高崎康介。第3位辻田玲。元永博人。3年生優勝高崎七乃。4年生優勝辻田美奈美。準優勝安藤春樹。第3位大森ゆずき。6年生優勝阿部慎之介。音楽コミュニティセンターからのスポーツのすすめ。スポーツのすすめ番外編。おしゃれしめ縄飾り作り。市販の材料を使って手作りのしめ縄を作ります。おしゃれなしめ縄で新年を迎えませんか？時、12月23日土曜日祝日、午前10時から正午、ところ、音楽コミュニティセンター、対象、中学生以上、定員、1人1本15人、費用1500円、持ってくるもの、工作用ハサミ。あなたもやってみませんか？ピラティス、フラダンス、ヨガ、ズンバ。随時無料体験ができます。詳しい内容はお問い合わせください。申し込み問い合わせ、音楽コミュニティセンター。電話、093-293-6525。URL、http://onga-sports.park.com。 犯罪不審者火災救急件数。該当犯罪8件。うち自転車盗7件。車上狙い1件。不審者情報0件。火災1件、群内1件、救急出動97件、群内460件、火災案内、電話 0180-999-998。 Do you know they? No.37 税金を払いすぎたら、税金を払ったのに、払い忘れていると思い、再度払ってしまった。 国民健康保険の資格喪失届を遡って行ったなどの理由で税金を納めすぎた状態を過誤納と言います。そのため町では払いすぎた税金を返す手続きをします。これを還付と言います。還付するお金の受け取りは口座振込または窓口受け取りのどちらかです。口座振込の場合は町が指定する期日に口座に振り込みます。また、窓口受け取りの場合は、印鑑をお持ちの上、平日の午前9時から午後4時までに、役場会計課窓口にお越しください。なお、代理の人が来る場合は、委任状が必要です。近年、税金を還付すると言って、お金を騙し取る、還付金詐欺事件が続いています。しかし、町が還付の手続きで ATM の操作をお願いすることや、金融機関の口座にお金の振り込みを求めることは絶対にありません。不審な点があれば、すぐに警察や消費生活相談窓口に電話してください。問い合わせ、課税係。消費生活相談窓口、明るい暮らしのために、消費生活豆知識。皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。質問、クーリングオフとはどんなものですか？また、どんな取引で利用できますか？答え、クーリングオフは特定の取引で契約した場合に、一定の期間内であれば無条件で契約が解除できる制度で、主なものは次の通りです。訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入などです。いずれも通知は書面で行い、クーリングオフ期間内に簡易書き留めなどで発送します。クーリングオフを行使すると、消費者は一切の負担なく契約を解除でき、支払ったお金は返金されます。はがきの書き方など不明な点があれば、当窓口にご相談ください。相談問い合わせ、恩賀町消費生活相談窓口、駅前サービスセンター、午前9時から正午、午後1時から4時30分。土曜日、日曜日、祝日を除きます。電話 093-293-7783。 なくそう悩み。進めています特別支援教育ナンバー51。特別支援教育を充実させるために。音楽ピーを、と、K 先生、K がお話をしています。K、今回は、ステップ3を説明するよ。ここでのキーワードは2つの把握なんだ。お、把握？ 2 つもあるの？ K、そうだよ。1つ目は、児童生徒の実態、把握だよ。日常生活や学校生活でどのような制約や困難を感じているか、得意なことは何かなどを、引き継ぎ資料や本人、保護者への聞き取り、専門家による検査や面談などにより、正しく理解できるようにするよ。お、じゃあ二つ目は何？ K、二つ目は本人、保護者の願いの把握だよ。本人の将来の目標、保護者の意向や希望などの長期的目標を確認して、1年間でどのような力をつけたいか、どのような部分を伸ばしたいかという短期的目標を設定するんだ。このようにして把握した内容を各学校が校内委員会で共通理解し、 どのような合理的配慮を提供するかを検討し、決定していくんだよ。決定は次回以降に説明するよ。問い合わせ、学校教育係。
平成30年度、町内保育園園児募集、受付期間、平成30年1月4日木曜日から31日水曜日。保育所に入所できる基準。対象児童の保護者が次のいずれかに該当し、保育の必要性が認められる場合。1、家庭外で仕事をしている、会社勤務など。2、家庭内で家事以外の仕事をしている、自営業、農業、内職など。3、出産の前後、病気、負傷、心身に障害がある。4. 長期にわたり病人や障害者の介護・看護をしている。5. 火災などの災害に被災し復旧にあたっている。6. 就学している。7. 給食活動をしている。定員、恩賀川保育園140人、南部保育園140人、やまびこ保育園140人。各保育園の定員を超える申し込みがあった場合は、保育園に入園できないことがあります。申し込み方法。役場、健康子ども課、または各保育園に用意している書類に、必要事項をご記入の上、必要書類を添えて、健康子ども課に提出してください。平成29年1月1日時点で、恩賀町に住民票がなかった人は、全住所地の平成29年度所得課税証明書が必要です。問い合わせ、恩賀川保育園、電話 093-293-0184、南部保育園、電話 093-293-2256、やまびこ保育園、電話 093-293-2227、子育て支援係。毎日使うゴミ袋に広告を掲載しませんか？恩賀郡中間市指定ゴミ袋掲載広告募集。平成30年度中に作成する燃えるゴミの袋に掲載する広告を募集します。申し込み方法など詳しい内容はお問い合わせください。申し込み方法。恩賀仲間地域広域行政事務組合ホームページに用意している申し込み用紙に必要事項を記入の上、広告の原稿を添えて提出してください。申し込み者が多数の場合は先行して決定します。一社が申し込むことのできる広告の数は、袋の種類ごとに一枠となります。燃えるゴミ台、募集数4枠、広告の大きさ、縦 80mm× 横 380mm、予定数量257万枚、数量は増減があります。掲載料1枠20万円、燃えるゴミ中、募集数2枠、広告の大きさ、縦 80mm × 横 280mm、予定数量130万枚、掲載料1枠10万円。申し込み期間、12月18日月曜日から平成30年1月10日水曜日午後5時。申し込み問い合わせ、恩賀仲間地域広域行政事務組合、業務第一課、電話 093-293-3581、 URL http://www.onga-nakama.or.jp。頑張る地域、まちづくり 授業。あの吹奏楽部がついに音楽庁にやってくる。最高の演奏を聴くチャンスです。出演。全日本吹奏楽コンクール連続金賞受賞校。聖火女子高等学校吹奏楽部。奥野香織と仲間たち。音楽でブラバン。新春コンサート。時、平成30年1月14日日曜日、午後1時30分から3時50分。会場、午後1時から。ところ、音楽庁中央公民館大ホール。費用、無料。定員、390人、先着順。満席の場合は入場を制限します。その他、託児あり。0歳から5歳まで、無料。託児を希望する人は、1月12日、金曜日までにお申し込みください。託児申し込み問い合わせ、吹奏楽イベント実行委員会、フルノ、電話 090-8411-8427。小中学校や中央公民館で働く人を募集します。教育委員会関係、臨時職員募集。一般事務臨時職員。仕事内容、施設管理と事業などに伴う諸業務。募集人数、1人、勤務場所、音楽庁中央公民館。勤務時間、火曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。月12日勤務。賃金、1日6510円。その他、パソコンの操作ができる人。図書、整理員。仕事内容、学校図書室の本の整理など。募集人数、1人程度。勤務場所、町内の小中学校。勤務時間、月曜日から金曜日、週2日、1日4時間、賃金1日3360円。その他、特別な資格は必要ありません。心身障害者補助員、仕事内容、特別支援学級在籍の児童生徒の学校生活でのサポートなど、募集人数6人程度、勤務場所、町内の小中学校、勤務時間、月曜日から金曜日、1日4時間。対象児童、生徒が欠席する場合は、勤務を要しない日となります。賃金、1日3500円。その他、特別な資格は必要ありません。学校用務補助員、仕事内容、学校一般事務の補助など、募集人数、4人程度。勤務場所、町内の小中学校。勤務時間、月曜日から金曜日。午前勤務、午前7時30分から正午。午後勤務、正午から午後4時30分。賃金、午前勤務、午後勤務ともに、1日3780円。その他、普通自動車運転免許が必要です。共通、試験方法、面接。面接日時は後日お知らせします。雇用期間、平成30年4月1日から平成33年3月31日。1ヶ月ごとの更新。期間中の雇用を保障するものではありません。社会保険の加入はありません。学校用務補助員、一般事務、臨時職員のみ雇用保険の加入があります。交通費などは支給しません。行事などで、土曜日、日曜日、祝日に勤務する場合があります。賃金は見直しなどにより変更になる場合があります。春休み、夏休み、冬休み期間中は勤務日数などが変わる場合があります。一般事務臨時職員を除く。申し込み期限、平成30年1月12日金曜日。申し込み方法、履歴書、写真調布、右肩に、 応募、職種記入をし提出してください。申し込み問い合わせ、学校教育係。自治会だより、地域の絆、第9回。魅力あふれる音楽町の自治会活動から、皆さんが思わず、いいねと言いたくなる素敵なニュースをお知らせします。神楽を楽しむ伝統行事、今子学、世帯数563世帯、自治会加入率 98.9%、高齢化率 13.9%。今子学は自治会の加入率が非常に高く、区内にある八木神社の秋祭り、宮部祭を例年10月に開催し、伝統行事の継承が行われています。10月8日に行われた宮部祭では、境内で織尾神楽保存会による神楽が奉納されました。この神楽は、岩見神楽、島根県の流れを汲み、高千穂神楽、宮崎県と並び称されています。危機神話の古事記、日本書紀に基づき、劇中人物の象徴として面をつけ、華麗な衣装をまとって演舞するのが神楽の神髄です。岩見神楽といえば、大阪万博で上映され、国際的な喝采を浴びたことで知られます。ヤマタのオロチとして知られる大蛇を、スサノオノミコトが退治する有名な演目では、小学生から大人まで境内は大いに盛り上がり、各隣組の皆さんが準備した食事や飲み物を味わいながら、区民で神楽を楽しみました。違いのわかる町を、無償づく。世帯数189世帯、自治会加入率 74.1%、高齢化率 37%。無償づくは、音賀町の南端に位置し、倉手町と接していて、音賀町の看板を通過するときに、音賀町はここが違うなという特徴ある地域性が求められます。そこで、本年度の総会で、無償図ふるさと自慢への提言を募集したところ、区内の農家を中心に結成される無償図農地水環境保全支援会から、音賀町課に指定されている水仙の花を植えようと提案があり、音賀町課水仙の里無償図区として活動を推進することになりました。9月に植栽場所と球根の提供を区民に呼びかけ、小中合同クリーン作戦の一環として、区内の子どもたちと協力し、球根の植栽を行いました。1月頃から咲き誇る水仙の花を、無償図の自慢の一つにしたいと、試行錯誤をしながらも、継続して取り組んでいきます。問い合わせ、共同推進係。環境衛生だより。家電リサイクルは正しい方法で。テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機は家庭ゴミとしては収集せず、家電リサイクル法により消費者が費用を負担して再利用、再資源化することが義務付けられています。該当の家電製品を処分するときは、正しい方法で処分しましょう。家電リサイクル法の対象となる家電製品の処分方法。家電リサイクル法対象家電製品の処分フローチャート。家電リサイクル料金と収集運搬料金などが必要です。自己搬入を除く。家電リサイクル、買い替えますか？はい。新しく購入する販売店に引き取りをお願いしてください。買い替えますか？いいえ。処分する家電製品を購入した販売店は近くにありますか？はい。購入した販売店に引き取りをお願いしてください。 買い替えますか？いいえ。処分する家電製品を購入した販売店は近くにありますか？いいえ。収集運搬業者に依頼する。収集地区を確認の上、次の収集運搬業者に引き取りを依頼してください。収集運搬料金の金額は収集運搬業者へお問い合わせください。北部地区 JR 線路より北側の地区、有限会社、オンガダストセンター、岡垣町中央台、電話 093-282-0118 南部地区 JR 線路より南側の地区株式会社総営サービス恩賀町大和田尾崎電話 093-293-3389 または自己搬入する。事前に郵便局で家電リサイクル券を購入した上で指定引き取り場所へ搬入してください。指定引き取り場所、西日本家電リサイクル株式会社、北九州市若松区響町、電話 093-752-2424。 不用品回収業者に渡さないで。不用品回収業者をよく見かけますが、廃棄物処分業の許可を受けていないことがあります。こういった業者に回収された家電製品は、海外へ違法に輸出されたり、必要な部分だけが取り出され、残りは不法と登記されている場合があります。こういった業者を利用することは、違法に処分していることと同じです。家電リサイクル法に基づき、適切に処分しましょう。問い合わせ、環境衛生係。Your Library、恩賀町立図書館だより。あなたにとっては不要になった本でも欲しい人がいるかもしれません。本と雑誌のリサイクルを活用してみませんか？イベント、図書館イベント情報、折り紙教室、時12月17日、日曜日、午後2時から3時30分、定員10人、先着順、対象小学生以上、本と雑誌のリサイクル。図書館で入れ替えとなった本、雑誌、持ち込まれた図書をお譲りします。一人10冊まででなくなり次第終了です。時、平成30年1月13日土曜日から19日金曜日。リサイクル用の本を募集。読み終えた本をお持ちください。詳しくは館内のポスターをご覧ください。時、12月28日木曜日まで。絵本の読み聞かせや手遊びをします。お話し会。幼児から小学校低学年向け、時、毎週土曜日午後2時30分から3時、お話し会0、1、2、赤ちゃん向け、時、12月20日水曜日、午前11時から11時30分。パワープッシュ、図書館スタッフの一押し、神様のご用人、7、著者、朝は夏。朝を迎えるごとに記憶を失う。つくよみの御事からの御用で、スサノオの御事への贈り物を探す吉彦。それはやがて予期せぬ方向へと一同を導いていく。ここが面白い。フリーターの吉彦が狐神の小金から神様たちの御用人に命じられ、振り回されながらも行動を起こしていくお話です。もふもふの小金に触ってみたいと思いつつ、このシリーズを読んでいます。第6巻では九州地方へと旅をすることとなり、宗像三女神が登場しています。物語の中に出てくる神社に行きたいと思い、旅を計画中です。キジネコ。 入新着本案内、踊る星座、著者、青山七重、厄介な顧客、すがってくる家族、ダンス用品会社のセールスレディが疲労とアクシデントにまみれてシックする、青い花、著者、瀬戸内寂聴。瀬戸内寂聴がデビュー前に書いた幻の作品や書き下ろしなど全8作を収録した少女小説集。エッグマン、著者、辻仁成。風変わりな元料理人の作る一品が食欲と心を満たしていく。すべての人々に幸せを届ける至福の料理小説。百花の魔法、著者、村山咲。閉店の噂が飛び交う星野百貨店。だがスタッフたちは店を守ろうと今日も売り場に立ち続け。俳句、短歌、音が短歌会演奏、奥睦美線。店員に固形スープの置き場所を聞けば思わず目の前にあり。店員に固形スープの置き場所を聞けば思わず目の前にあり。上野よしこ。図らずも救急車に乗る羽目になる。案ずる娘の声思いつつ。図らずも救急車に乗る羽目になる。案ずる娘の声思いつつ。上谷律子。今日の日もやがて昔となるだろう。この悲しみも薄れ消えるか。今日の日もやがて昔となるだろう。この悲しみも薄れ消えるか。高崎恵子。岡短歌会演奏、上村隆夫戦。昨日より上着重ねる夕暮れなり、音楽の里は秋をまといて。昨日より上着重ねる夕暮れなり、音楽の里は秋をまといて。追記節子。声変わりせし、孫を優しく笑みて立つ。戦世にせぬ私の一票。声変われせし、孫を優しく笑みて立つ。戦世にせぬ私の一票。宮川マスコ。秋というデザイナー立つ衣装を着て、木々は立ち寄り山の舞台に。秋というデザイナー立つ衣装を着て、木々は立ち寄り山の舞台に。今井隆美。恩賀俳優区会賞、池田幸俊戦。どんぐりの池の真中をへこませり。どんぐりの池の真中をへこませり。足が稽古。いわし雲、移動パン屋に人だかり。いわし雲、移動パン屋に人だかり。ひどあたり、とよこ。山寺へ、また石段や、秋のセミ。山寺へ、また石段や、秋のセミ。服部美穂子。恩が、青葉区会賞、岸原清幸戦。無人駅、尾花の波に迎えられ。無人駅、尾花の波に迎えられ。室井貴美子。ジャズ奏し、月夜の古墳、慰むる。ジャズ奏し、月夜の古墳、慰むる。花田教授。木星や、明かり染めたる路地の窓。木星や、明かり染めたる路地の窓。幾野弥代子。自分のことは、自分で。ちょっぴり成長できる一週間。平成29年度、第3回。 通学合宿。10月22日から28日までの7日間、通学合宿を開催しました。今回の参加者は16人。慣れない調理では、包丁の使い方やお皿の洗い方などに苦戦しながらも、これまで通学合宿に来たことがある子や、ボランティアリーダーに教えてもらい、最終日にはみんな手際よくこなすことができました。自分たちで作った料理を、美味しいとおかわりする子や、トマト苦手と言いながらも頑張って食べる子など、それぞれが様々な表情を見せ、一週間で少したくましくなったようでした。今年度の通学合宿は終了しましたが、また来年度も実施する予定です。興味がある子や、また参加したい子はぜひ応募してください。通学合宿とは、町内の小学校の4年生から6年生が参加できます。ふれあいの里で1週間共同生活をしながら通学します。食事の準備、片付け、掃除などすべて自分たちで行い、自分のことは自分でするという気持ちを育みます。子供を見守るボランティアリーダー大募集。今回は約20人の地域の方々がボランティアリーダーとして参加し、子供たちに生活体験の指導などを行いました。遠賀町では子供たちと一緒に生活し、基本的な生活指導などをしてくれるボランティアリーダーを募集しています。必要な資格や年齢制限はありません。健康で子供と遊ぶことが好きで関心がある方はお気軽にご連絡ください。問い合わせ、社会教育係。お誕生日、おめでとう。吉富優馬ちゃん、平成27年2月、12月2日生まれ、広渡り。乗り物が大好きな優ちゃん、これからも、兄弟でいろんなところに遊びに行って、たくさん乗り物を見てはしゃごうね。よりさとうるはちゃん、平成28年12月3日生まれ、今子が。1歳の誕生日おめでとう。食欲旺盛なうるはちゃん、よちよち歩きがとてもかわいい。これからもたくさん食べて、たくさん動いて、元気に育ってね。奈良橋きこちゃん、平成26年12月11日生まれ、神ベフ。我が家の宝物、キコちゃん、3歳おめでとう。あなたが笑っていてくれるだけでみんな幸せです。誕生日を迎える3歳までのお子さんの写真を募集しています。掲載を希望する人は、広報発行日の1ヶ月前までに、行政経営課、広報担当までご連絡ください。編集後期。取材先で声をかけていただくことがあります。その時によく言われるのが、編集後期いつも読んでるよ、です。以前広報誌作成の研修会に参加した時、講師から編集後期で担当者がどんな人かわかる。だから必ず編集後期のスペースは作った方がいい。と言われました。編集後期では私の思いを自由に素直に書いています。ここに書いた内容で皆さんが共感したり、面白いと感じてくれたりしたならば、とても嬉しく思います。先日3月10日号の特産品レシピの記事が日本広報協会の発行する冊子に掲載されました。また11月10日号のゴミの再資源化の記事が、自治体を面白くするメディア自治体クリップというホームページで紹介されました。どちらも農家の方や食生活改善推進会の方、職場体験に来た中学生など、多くの町民の皆さんの協力により作ることができた特集です。編集後期は毎月10日号に掲載していますので、今年はこれが最後の編集後期です。 今年も皆さんに支えられた一年でした。ありがとうございました。来年も広報運河をよろしくお願いします。半田。これで2017年12月10日発行の広報運河を終わります。編集発行は運河町役場、行政経営課、電話 093-293-1234。今回は広報の他に3つの折り込み知らせが入っています。1つ、考えてみよう、障害のある人のこと。ご相談ご意見は、運河町役場福祉課、障害者支援係。2、消費生活相談ワンポイントアドバイス。相談専用直通電話、電話 093-293-7783。3、11月13日月曜日から14日火曜日の断水についての経緯と お詫び。問い合わせ、高間市環境上下水道部、運河営業所、電話 093-293-1234。 今回の音訳は、ゆいの会、辻恵子、佐々木千代子、佐々木圭一郎、加藤信子でした。